市役所からこんにちは。今日最後のコーナー高山インフォです。今日は献血についてのお話と、明日7月の13日金曜日バロー高山店で実施されます献血キャンペーンについて、高山市役所福祉課内にあります日本赤十字社高山市地区事務局の野中宏美さんにお話をお伺いします。野中さん、よろしくお願いします。
お願いします。はじめに、日頃献血にご協力いただいている皆様、ありがとうございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。今後も継続的な献血へのご協力をお願いいたします。今日は献血についてと、明日バロー高山店さんで実施される献血キャンペーンについてご案内させていただきます。
はい、では早速まずは献血についてお話をお願いします。
はい、献血とは、輸血を受ける患者様のために自分の血液を無償で提供することです。血液は栄養や酸素の運搬、免疫など人間の生命を維持するために欠くことができないものです。怪我や病気、または手術などで血液の成分が足りなくなったときは、それを補うために輸血が必要となります。しかし、科学の発達した現在でも血液を人工的に作ることはできません。また血液は生きた細胞で、長い期間にわたって保存することもできません。そのため、輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの献血が必要となります。
血液は人工的に作ることができない上に、長期保存もできないということなんですね。どれだけでもやっぱりたくさんの方に献血をしていただきたいですよね。
はい、そうなんです。輸血というと、大怪我をした時に使われるイメージがある方も多いと思いますが、はい、多くは白血病やがんなどの病気の治療に使われていて、全国で1日平均約3000人もの方が輸血を受けているそうです。しかし、近年献血者が減少しています。特に若い方の献血者が減少しており、10年間で約90万人もの減少が起こっています。
10年で90万人も減っているんですね。
そうなんです。このまま若者の献血者が減少すると、少子高齢化により血液が不足すると予測されています。輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの献血が必要ですし、今まで以上に若い皆様のご協力が必要です。
はい、若い人の献血が必要なんですね。ぜひご協力いただきまして、400ミリリットル献血にご協力いただきたいですね。
はい、ぜひお願いいたします。高山市では3月から11月の間、毎月だいたい3日間程度の日程で、移動採血者による献血を行っています。広報高山やヒッツ FM、また県の血液センターのホームページなどで案内させていただいていますし、事務局に問い合わせていただければご案内いたします。
はい、広報高山やホームページをご覧いただいたり、事務局に問い合わせていただければいいんですね。
はい、お願いいたします。集められた血液は、病気や事故などで苦しむ方への輸血を中心とした医療を支えています。安心安全な血液確保のためには、どれだけでも多くの方の継続的な献血への協力が必要になります。いろいろな制限や条件などが、ごめんなさい、
はい、
すいません、
いえいえ、
ね、ありますが、はいはい、皆様にはご理解をいただき、ぜひ多くの方にご協力いただきたいと思います。
はい、それでは続きまして、献血キャンペーンの方のお話をお願いします。
はい、では毎年恒例となっています献血キャンペーンについてご案内させていただきます。
はい、
毎年全国一斉に愛の血液助け合い運動が展開されます。この運動期間が7月1日から7月31日までとしていますので、これに合わせ7月に献血キャンペーンと題し、多くの皆様に献血していただくよう呼びかけるものです。
はい、具体的にはどんな内容なんですか。
はい、明日7月13日金曜日に10時から12時までの間、バロー高山店さんで献血を行います。
はい、
この日、少しでも多くの方にご協力していただけるよう、街頭で呼びかけをします。また献血会場では、献血をされた方先着30名様に、そうめんが当たるスピードくじを引いていただきます。暑い夏に冷たいそうめんを食べ、少しでもリフレッシュしていただければと思います。
そうですね、はい、明日7月13日金曜日午前10時から12時まで、バロー高山店さんで献血が行われるということですので、多くの皆さんにご協力いただきたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。献血は16歳から69歳の健康な人であれば、どなたでもできる身近なボランティアです。皆様の優しさは、多くの血液を待つ患者さんの生きる希望とつながっています。ぜひ皆様の献血へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
はい、献血は本当に身近なボランティアですね。皆さんの継続的なご協力をお願いしたいと思います。 最後にお問い合わせ先です。献血に関するお問い合わせは市役所福祉課内にあります日本赤十字社高山市地区事務局までお願いします。0577-35-3356 35-3356 番までお問い合わせください。まずは野中さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、そして今日もう一点なんですけれども、7月4日からの豪雨によりまして高山市にも大きな被害がありました。建物被害の支援などについて福祉課の富本成樹さんにお伺いしていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回の豪雨で住宅などに被害を受けた方ですねが、建物被害の証明などを受ける際なんですが、どうしたらいいんでしょうか。
はい、市では床上浸水、床下浸水などの被災状況を証明する罹災証明書を発行しています。
はい、この罹災証明書、発行のための手続きというのはどうしたらいいんですか。
はい、高山市役所福祉課各支所地域振興課の窓口にて証明願いを記入し提出してください。またあらかじめ被害の箇所、程度が分かる写真を撮っていただけると助かります。なお調査などが必要となり発行までにしばらく時間がかかりますのでご理解願います。
はい、申請は市役所の福祉課、それから支所の、地域振興課の窓口にお伺いすればいいということですね。また被害を受けた方ですねへの見舞い金制度があるというふうにお聞きしたんですが、こちらも詳しく教えていただけますか。
はい、住宅についてですね、床上浸水以上の被災をされた方に災害見舞い金を支給する制度があります。床下浸水の場合は対象外となります。支給対象など詳しい内容につきましては福祉課までお問い合わせください。
はい、わかりました。床上浸水以上の被災された方が対象の災害見舞い金制度もありますので、詳しくは福祉課にお問い合わせください。高山市では今回の豪雨によって被害を受けた市内の被災者の方を支援するために高山市豪雨災害義援金の受付を開始したんだそうですね。
はい、7月11日より高山市豪雨災害義援金の受付を開始しました。
はい、昨日から受付がスタートしています。受付場所はどこになるんでしょうか。
はい、高山市役所福祉課および各所地域振興課の窓口で受付しています。時間は市役所の開庁時間の午前8時半から午後5時15分までです。
これ期間というのは決まっているんですか。
はい、9月30日までとなります。ただし、土日祝日は受付しておりませんのでよろしくお願いします。
はい、わかりました。この市の窓口以外では義援金を受け付ける何か方法とかっていうのはあるんでしょうか。
はい、指定口座への振り込みと現金書き留めによる郵送の2つの方法があります。
指定口座への振り込み、そして現金書き留めによる郵送の方法ですね。では指定口座への振り込みについて教えてください。
はい、振り込み指定口座は飛騨農業協同組合高山支店普通口座0066753、口座名義高山市豪雨災害義援金高山市長国島道弘となります。振り込みの際お間違いのないようにお願いします。なお振込手数料は振込者の方のご負担でお願いいたします。
はい、では続いて現金書き留めによる郵送についてお願いします。
はい、郵送の場合は高山市役所福祉課宛ての現金書き留め封筒に高山市豪雨災害義援金と記入し送付してください。災害救助法の適用を受けたことにより7月13日明日から、郵送料は無料となります。ただし、郵便局の窓口にて高山市豪雨災害義援金の送付と必ず伝えていただきますようお願いします。
はい、郵送料は無料に明日からなるということですね。罹災証明書の発行について、災害見舞い金制度について、そして高山市豪雨災害義援金の、3つの支援についてご説明をいただきました。この3つに関するお問い合わせですが、いずれも高山市福祉課援護係ですかね、こちらの方までお問い合わせください。お電話番号 0577-35-3139 0577-35-3139 番となっています。2つ目のお話は福祉課の富本成樹さんにお伺いしました。今日の高山インフォは、福祉課日本赤十字社高山市地区事務局の野中博美さん、そして福祉課の富本成樹さんにお話しいただきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。